We're raising the dream. Pithecanthropus erectus.
イーアンプロジェクトのエーアンラジオ。はい、第7回目エーアンラジオ始まりました。この番組は9月5日から9月11日の配信になります。 DJ は近畿大学の翔野と
河原谷です。
この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューして、たくさんの人にですね、あ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第7回目のゲストは株式会社バイエイ堂の代表取締役社長の中田信弘さんです。株式会社バイエイ堂はですね、1657年から当時、香木輸入の中心地であった堺で線香やお香を、専門的に商ってきた会社です。今現在350年以上続いている会社となってます。今回はですね、その、代表取締役社長の中田社長に、会社の成り立ちや歴史、そしてこだわりの原料、事業戦略についてお聞きしていきたいと思います。それでは、9月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はサンズサウンドコーリングさんのサイレンスです。どうぞ。
あ、夏が降り積もって灰になってサイレンス、種が落ちて双葉咲いて波になってサイレンス、サイレンス、希望と不安の線と線、気前の悪い思いぐれ、何もない、足りないものは愛ですか。誰にだって闇があって、凪のように止まったまま、時が経って日が昇って溶けるように抜き捨てて、
サンズサウンドコーリングさんの告知情報です。ライブ大阪ルイードにて10月5日と11月15日行います。ただいま音源を鋭意制作中ということでご期待ください。オムニバスアルバムジェンガパーティー発売中です。参加アーティストはサンズサウンドコーリング、バンテッドフリー、色彩ロック、 U です。サンズサウンドコーリングさんでサイレンスでした。はい、今月の全番組オンエア曲を聴いていただいたところで、今回お越しくださった大阪で働くええやんな人をご紹介したいと思います。株式会社バイエイ堂の代表取締役社長である中田信弘さんです。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
それではですね、最初に、350年以上も続く、株式会社バイエイ堂というお線香やお香を、専門的に作られている会社ということなんですけれども、まず会社の成り立ちとですね、歴史をお伺いしたいんですけれども、そのあたりお話しいただけますでしょうか。
堺っていうのはですね、 もともと中世の貿易港ということでありまして、
はい、
その中でですね、私どもはもともと漢方薬の問屋をやってまして、
はい、
その中でですね、最初は漢方薬系をやってたわけなんですけど、ちょうど小西行長がですね、朝鮮半島から、
はい、
線香の製造方法を堺に伝えまして、
はい、
たまたまその線香の製造っていうのが漢方薬がいるということで、
はい、
でその関係で商売を変えたというか、線香屋を始めたわけなんですけどね、
はい
はい、そういう歴史がありますね。
はい、
ありがとうございます。350年って僕なんか全然まだ生まれてない年というかから会社があるわけです
けど、そうですね、
50年前から続いてるっていうのは全然想像ができないんですけど、
そう、ね、江戸の初めなんですけどね、はい、先ほども言いました、堺は中世の貿易港だったので、はい、古い家は結構多いですね。10代以上続いてる家は結構中心部には多いですね。
堺自体がやっぱりそういう町、
そう、古い町ですからね、はい、
それにしても350年ってすごい
ですね。そうですね、
はい、っていうところですけど、
はい、
中田所長は何代目に、
私ね16代目になるんですよ、はい、
16代目、はい、それもまたすごいです
そうです、そうです
。ずっと代々継がれてこられている
わけですね。そうですね、やはりね、子供のない時もいますんでね、そういう時は親戚から養子をもらったりという形では継いできてるんですけどね、はい、
何か最初は漢方のお店ということ で、
はい、
でそこからお線香やお香を作るようになられたということで、はい、そこからまた別のものに変えられるとか全然そういうことは考えられなかった。もうずっとお線香で、
そうね、ずっとお線香ですね、はい。
何かそれをモットーにされてたようなこととかあるんですか。
仏教伝来とね一緒に行きましたからね、はい、お香関係はその公共甲府教にね波がないのもあるんでしょうけど、だから長く続いた原因はそれだと思いますけどね、宗教とひっついてることでしょうね。
それでは、350年という歴史の中でやはりそのこだわりの原料や技術というものがあると思うんですけど、そのこだわりの原料とか技術に関してちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
原料技術なんですけど、
はい、
もともとね漢方薬屋でしたので、
はい、
私どもはほとんどもう天然香料のお線香にこだわってるんですよ。お線香はね合成香料って言ってアルコールから作る、はい、合成香料的な香りのやつと2種類あるんですけど、天然香料を組み合わせて大体15、6種類なんですけどね、
はい、
それを組み合わせて作る、独特 の、 やり方ではやってるんですけどね、
はいはい、その天然香料とかいうのが僕はあまりよく分かってなくて、
そうね、天然香料っていうのはね、例えばね、簡単にソースとかね、食品にもよく使われるんですけど、
はい、
例えば大胃腸とかね、中華料理なんかにもよく使うんですけどね、あとポピュラーなもんであれば白檀とか、はい、そういうのが代表的なもんなんですけどね、
はいはい、その原料は日本で、
ね、ほとんどねもう東南アジアなんですよ。東南アジアと、あとアフリカとか、はい、もう全世界から、
はい、
それがちょっと香港に、はい、漢方薬の市場がありましてね、そこから買うことになってるんですけどね、はい、
やはり現地に行ってものを見て、
そうね、その場合もありますし、こっちの商社が持ってくる場合もありますんでね、日本の商社がですね、はい、
やっぱ環境とかでもやっぱ左右されるものですかね。
そうですね、自然にできるものもあるので、やっぱり人工キャラっていう高級なものは、
はい、
なかなか栽培はできないので、
はい、
それは高価なものですね。
ちょっと宝探しのような、
そうですね、だから一番高い原料であれば、はい、今1キロ4000万円するんですよ。
4000万円、
はい、すごい金額なんですよね。
確実に僕ら買えないですね4000万円ですか、
はい。
その原料についてすごいなんか面白い話を聞けたんですけど、技術の面に関して、
そうね、技術はね、はい、今からねちょうどどうかな20年ぐらい前にね、はい、いい機械ができましてね、
はい、
それでほとんど職人いらずという状態で、はい、できる機械があるので、そうは困ってないですね今のところは。でもね20年前以前はやはりちょっと職人の手が相当いりましたので、ね、
はい、
大変だったことは大変だったんですね。
20年前からは新しい技術が、
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、ということなんですけど、
はい、 そうですね、
それまではやはり手作業で、
手作業、ほとんど手作業でしたね。
それは その一本一本を手作業で作っていくんですかね。
もうほぼそれに近いですよね。はい、
一本作るのでどれぐらいかかりますかね。
うん、大体そうですね、原料から、まあ、制作にかかって大体10日間ぐらいですかね。はい、あ、まあ、乾燥が1週間ぐらいありますんでね。
はい、ってなると人数も相当なものです
よね。うん、でもみんなね、家内工業的なところが多いですからね、はい、そんなたくさん人数おるところはいないですね。はい、
ただその新しい技術が入ったことで大量に作れるということはあるかもしれない、はい、あ、まだあったようなんですけど、はい、それに加えてやっぱりその職人の技術とかも必要にはなってきますよね。
うん、まあ、あの乾燥とかね、ちょっとやはりそういうところもいるんですけど、はい、今はねほとんどもういらないですね、完、はい、的なところは。はい、
天然香料、原料、天然の香料なんですけども、はい、すごい入手が難しいということで、はいはい、なかなか他社でも取り扱っているところが、まあ、少ないということで、はいはい、そこにやっぱりあのバイエドさんの強みがあるのかなというふうに感じたんですけど、
そうね、あのね、天然香料入るのは入るんですけど、はい、あの一部そういうあの希少価値のあるものは入りにくいものもあるんですけど、はい、それをね、あの調合するのが難しいんですよ、
はい、
だからいかにそれを組み合わせるかっていうのが、それがなかなか他のメーカーではできないのでってところなんですよね。
引き継いできた技術、
そうですね、基本的になるものがあるのでね、はい、
天然と人工のものではやはり香りが変わってきますか。
そうですね、やっぱ天然香料は優しいっていうな感じがしますよね。はい、
はい、あ、そうなんですね、
はい、天然香料のお話を今していただいてですね、天然香料を使ったお線香も作られているんですけれども、
はい、
あと別に、コーヒーやお茶などの香りなども楽しめるようなお香も作られているということ で、
ね、
何か商品ですね、少しちょっとご説明いただ
きます。あの、ね、はい、あの、まあ、うちとしてはもうずっとそういう天然香料のお線香だけでいきたいんですけど、
はい、
ところがね、やはりね、まあ、こんな言うとあれなんですけど、こうあんまり線香に対してあのイメージの悪い方とかねいらっしゃいますから、例えばお家の中がね、あの真っ黒臭くなるとか、こう自分の服についたりっていうのが嫌で、あのお線香をたかなくなってる人もおるんですよね、はい、あの仏壇なんかに。そういう方に向けてコーヒーとかお茶の線香であれば、はい、結構焚いていただけるかなと思って、
は
い、まあ、それで出してるんですけど、まあ、それは結構そういう方にあの受けてはいますね。はい、
他にどういった匂い、
今まあやってるのはね、まあ、先ほど言われましたね、コーヒー、あのお茶ですよね、はい、あとまあいちごの香りとか蜂蜜の香りなどがありますね。 まああとミントの香りっていうのも出したんですけどね、
は
い、
線香っぽくないですね、
うん、そうですね、
珍しい
ですね、はいはいはい、
一回ちょっと嗅がせていただいたんですけど、
はい、
やっぱすごい甘い匂いというか、
そうですね、
嗅いだことのない匂いでしたね、
はいはいはい、
あれはやっぱりオリジナル、
そうですね、はい、結局まあ香料屋さんと相談しながら、はい、まあ、何度か試しながら作っていくんですけどね、1年ぐらいかけて、
はい、コーヒー の、 あのお線香を持って帰った時に、はい、あの母親が、
はい、
あ、おじいちゃん喜ぶわって言って、はいはい、おじいちゃんコーヒー好きやったから喜ぶわって、すごい喜んでて、はいはい、でやっぱりそういう方もすごい多いのかなっていう風に。
そうですね、だからもともとね、作り出したのはあの仏壇にね、毎朝コーヒーを供える方がいらっしゃるって話を聞きまして、それが面白いなと思ってやってみたんですけどね、はい、
あ、そうですね、言われてみればそういう考え僕なかったですね、はいはい、面白いですね、
はい、
やはり商品についてまず新しいものを作っていられ、おられるっていうのは分かるんですけど、そのやはり伝統なものがあってこそだと思うんですけど、はい、その伝統の商品、伝統を引き継いできた商品について何か、
うん、そのはい、そうですね、まあ、あの今までのね、あの基本はまず大体一緒なんですよ、調合方法というのは、はい、そこにどう加えていくかでね、あの、まあ、先ほど言いました高いキャラとか人工を加えながらですね、はい、あのいい香り、まあ、その産地にもよるんですけどね、人工も、はい、甘い香り、あのちょっと酸っぱい香りとかいろいろあるんですけど、はい、それをいろいろ作っていって、まあ、好みのおやつを、ね、な出せばいいなと思ってるんですけどね、
はい、その技術はあまり、ずっと受け継いでこられてるわけですね、あまりその大きな変化はなく、
そうですね、まあ、調合の中でですね、はい、はい、
あとはその嗅いだ時に関するその微 微調整なり、
そうですね、やはり乾燥した時と炊いた時と火をつけた時とみんな違いますんでね、はい、それだと残りがもう違いますんでね、それをまあトータルして、はい、でもね香りはねなかなか好き嫌いがあるのでね、これがいいっていうのはなかなかないですね。
そうですね、人によってもやはり変わってくるものですね。
そうね、はい、
あ、難しい、香りは難しいですね。
そうですね、
天然香料を使われたお線香の商品には、あの香分木、
はい、香分木が一番古いあのお線香ですね、はい、私どもの、はい、
こちらが中国の、
そうね、あの香木っていうのは、はい、あの梅のことなんですよね、はい、あの中国の文章に一番よく出てくる、あの、まあ、文章というか読み物とかにですね、
はい、
梅が一番よく出てくる、だから文章好む木ということで香分木っていうのが名前の由来なんですけどね、はい、
それではこの後ですね、事業戦略、まあ、海外展開のお話なども聞いていきたいと思います。
ラジオサーフィン、プテカントロプス、エレクトス。
はい、じゃあ引き続き、質問の方させていただきたいと思います。会社を経営される上でやはりいろいろと工夫なり何か考えておられることがあると思うんですけど、その会社の事業戦略について教えいただける範囲で。
ああ、そうね、はい、あのうちのね、こういうお線香の業界というのはすごく市場が小さいんですよ、はい、全部で、ね、300億ぐらいしかないんですよ。
あ、
だからね、あの例えばあのこの大好きグリコのポッキーっていうのはね、一つ の、 あの、はい、商品だけで600億売るらしいんですよ。それだけ小さい、あの業界なんですよね、はい、だからまあ私どもはあの今言ってるのはあの百貨店と仏壇店を中心に言ってるんですよ。だからまあうちとしてはより高級なものをね、あの、はい、高いやつを売らないとなかなかあのそのなんていうの、水揚げ量っていうかね、あの売上高が小さいですからね、はい、やはり高い付加価値のあるものをあの展開していこうかなと思ってやってるんですけどね。
やはりそれは従来から使われる世代をメインに
絞って、うん、やはりね、はい、もう40代50代の方がメインですからね、使われるのは。
はい、もう僕らも20代の学生なんですけど、やはりお香に触れる機会ってやっぱりないわけなんですけど、ね、僕らが触れるような商品とかそういう戦略は、う
ん、だからね、あの、はい、まあ、アロマ的な、ね、あのお部屋だけっていうのもあるんですけど、はい、なかなかね、やはりあのアロマオイルとかアロマキャンドルは結構、はい、あの市場はあるんですけど、はい、なかなかお線香まではまだあの市場がないですね、今のところは。
あ、そうですね、
はい、
僕らが興味を持つって言ったらどうなっていくのかなと思います
ね。あの今の40代50代の方もね、はい、あの20歳になる時にお線香炊いたかって言ったらそんな炊かないでしょうからね。それはまあ年いけば変わるんじゃないでしょうかね。
変わっていきますかね。
はい、
自然とこう炊くように
う、ね、はいはい、
あ、ちょっとだけ楽しみに
はい、はい、
して、ね、はい、過ごしていきたいと思います。あとはそうですね、あの海外展開の方などもなんかされているとお伺いしたんですけど。
そうですね、だから今はね、はい、あの結構一番多いのは韓国なんですけどね、はい、今はねアメリカを中心にね、ちょっといろいろニューヨークで年、ね、2回展示会をして、はい、あのちょっと広めようかなと思ってやってるんですけどね。
はい、
はい、
それどういった工夫とか、
うん、だからね、はい、さっきも言いましたように、あのやっぱアメリカでもね、あのキャンドルとあのオイルは結構認知度があるんですよ、
はい、
お線香をアロマ的にっていうのはまだまだないのでね、まだ今使うのは例えばあの禅宗ってありますよね、はい、それがまあアメリカ各地にあるんですけど、まあ、白人の間でも禅宗は結構、はい、あの流行ってましてね、そういうところから今行ってるんですけどね。だから本当は言えばそういうアロマ的に使ってもらえるところへどんどんね行けばいいなと思ってるんですけどね。はい、
やっぱ今海外を見てると、まあ、正直なところあまりよくわからないんですけど、日本ブームが少しやはり来てるんですかね。そこに、ね、そういうわけでもない
ですか。そういうわけでもないんですよね。でもね、デザインもね、はい、あんまりあの和っていうかあの日本のものを持っていくと受け入れられないですからね。
あ、そうなんですか、
やっぱ色合いとかね、はい、そういうのが大事ですよね、はい、白人受けするっていうか、
はい、
そうですね、
そうですね、
それが難しいよね、
はい、海外にない文化を、まあ、日本の文化を取り入れる形っていうのはやはり難しいところですかね。
そうですね、ただやっぱり部屋でね、あのお線香を炊いてもらってアロマ的に使ってもらうのはちょっと意味がね違うような気がするからね。
うまく 受け入れてもらえてどんどん広まってもらえればいい
ですね。まあいいですけどね、はい、
他にもその僕最近ちょっと永平寺の方に行ったんですけど、はい、その時少しだけお香に触れる機会がありまして、はい、ちょっとバイエドさんの商品見せていただいたんですけど、ちょっとパッケージがすごい可愛らしいなと。
あ、はいはいはい、
あれはやっぱり他にはないのかなと思いまして、すごいおしゃれな。
そうですね、はい、結構だから海外輸出向けのやつはそういう感じでやってるんですけどね。
ああ、そうなん
です
ね、はい、やっぱり目につくのがやはり一番
最初ですね。そうね、やはりね、多いんでね、線香屋さんっていうのがね、はい、
そうですね、
そうですね。今少し文化のお話も出てきたんですけれども、はい、あの、バイエドさんの本社の方で聞き行動という香りを楽しむような会を行われているということで、こちらはどういった目的で、どのような内容で？
そうですね、あの行動っていうのはね、あのほとんど体験されたことない人がほとんどなんですけど、
はい、
まあ、華道茶道で、まあ、行動って、まあ、三大芸能になるんですけどね、
はい、
あの、まあ、簡単に言うと、まあ、あの匂いの、あの当てるゲームなんですけどね、まあ、それ戦国時代からね、あの元々堺の、まあ、千利休、竹の女王っていう人あたりがこう始めたという話なんですけどね、まあ、そういう文化も、まあ、なかなか商売にはつながんないですけど、まあ、そういうのもやりながらとは思ってるんですけどね、まあ、天然香料に対してちょっと興味を持っていただければなとは思ってますけどね、はい、
それは、会社の方でやられ
てるわけですか？そうね、2階で、あの茶室がありましてね、はい、本社の方の、はい、
月
2回やられてますね。
月に2回やられてるんですか？
はいはいはい、
あ、ちょっと華道茶道香道ですか？
そうですね
あんまり馴染みがなくて初めて聞いたんですけど、華道茶道はやはり僕らも知っていましたね、でそれに加えて行動
そうね、行動はやっぱりね、道具もねお金かかりますからね、はい、まあ、あのうちでやってるのはそんなかかんないですけど、
はい、
そういうのもあるんでしょうね。その香木自体は高いですからね、選ぶとね。だから戦国のね大名なんかやっぱりその道具を、はい、その香道具を競うっていうようなところもあったみたいですね。
まあ、
あと有名な香木を持ってるかどうかですね。
一種のステータスのような
。そうですね、はいはい、まあ、そんな感じですね、はい、
そちら聞き行動には私たちのような全然何もあまり線香とか、まあ、香りとかに詳しくない人でもお邪魔して楽しめます、
ね。大丈夫ですよ、はいはい、初心者の方も
聞いてますから、はいはい、次っていつぐらいにあるかっていうのは
9月の第、はい、いつもね第2、毎月第2火水とやってるんですよ。
ああ、そうなん
ですか、はい、
じゃあ今度ちょっと僕も参加してみ
て
大丈夫ですかね。
はい、どうぞ。
はい、このラジオ聞いてる方々も参加されしたいっていう方がおられたら、
あ、それはあの問い合わせいただければ、はい、
そうですか、
結構ですけどね、はいはいはい、
あ、じゃあみんなで会う、はいはい、会うかもしれないですね、はい、リスナーの方と、
はい、
なんか恥ずかしいですけど、
なかなかね触れ合える機会とかがね、
テレビコーラー
と、はい、ないので、ぜひ参加させていただきたいですね。
その聞き行動自体はその特殊な場所とかは必要なんですか、
ね、あの一応茶室でやりますけどね、はい、
茶
室、まあ、ちょっと、まあ、マナー的には例えばもうあの女性の方は香水をつけてこないとか、そういうマナーはあるんですね、化粧の香りとかね、
あ、
ま、香りのするものはダメということですよね、
じゃ茶室と、セットでとか、
茶室とセットで、そうですね、あの、はい、だから香道の先生は茶道の先生が多いですからね、はい、
あ、そうなん、
はい、そう
ね、行動室みたいな、な
んか茶道の部屋と一緒ですね、はい、
じゃどんどんと広まっていくというか、僕らが知らなかったんで、どんどん茶道とセットになると、うん、
少ないですけどね、やっぱりまだまだね、大阪でも10カ所ぐらいあるかないかでしょうね、
10カ所
教室なんていうのは、はい、関東、東京も少し多いですけどね、
あ、そうですか、どんどん広まってほしい
ところですよね、そうですね、
はい、
はい、
はい、それではそうですね、じゃあ最後の質問になるんですけど、今後のバイエドさんの展開っていうのはどう考えておられますかね。
そうですね、今、はい、さっきも言いましたよね、より高いものをね、付加価値のあるもの、それと、まあ、さっき言いましたあのオイル系のその何ですかね、あのアロマ系の、
はい、
市場がもう少しね、はい、大きくなればいいかなと思ってますけどね、はい、
あ、
その辺を狙っていろいろやってるんですけどね、はい、なかなかうまくはいかないですね、
あ、 例えばどういったこと
を、例えば、まあ、あの今まで取引先のないようなそういう商談会とか、はい、雑貨系とかね、はい、展示会とかそういうのに出してみたりとか、はい、いろいろやってますけどね、
はいはい、やはり難しいところなんですよね、そこの。
そうですね、はい、なかなかね、はい、
それはやはり先ほど言われたようなその茶道とセットで行動がどんどんついてくれば、
いやないですね、行動はね、なかなかね、つながんないね、あまりは。
いや初めて聞いてちょっと面白いなと思って、はいはい、せっかく華道、茶道、行動という 3つのものがあるならどんどんと広まってほしいとは思うところなんですけど、なんか難しいですね。
そうですね、
華道茶道は僕は知ってたんですけどいやいや、せっかくなんでやっぱり体験したいんで、
あ、はいはい、
それをみんなに、皆さんにもどんどん広まってもらって体験している機会があれば。
そうですね、はい、やってるとこ少ないですからね。
そうですね、やっぱり機会、きっかけがなければ
なかなかね、
知ることはないと思うので、そこのあたりをうまく、はい、どんどんいければいいのかなとは僕は思うんですけど、はいはい、そうですね、
お線香はあのお仏壇に使われるという、まあ、商品なんですけど、お香の方はまあお部屋で炊くような、炊くというか香りをつける、香り楽しむようなものだと私はちょっと認識してるんですけど、
じゃなくてね、お香、お線香っていうのはね、お香を簡単にしたものなんですよね。お香っていうのは、まあ、結局灰をがいります、炭がいりますということでね、結構その炊くのは大変なんですよね、うん、これを簡単にしたものがお線香なんですよ。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ、だからね、あのお線香を普通にね、あの気に入ったやつをお部屋で炊いていただければもうそれで十分あのアロマになると思いますけどね。
ありがとうございます。それではですね、今後の展開までお聞きしたところで、今回の第7回目のですね、収録を終わりたいと思います、はい、第7回目のゲストは株式会社バイエイ堂の代表取締役社長の中田信弘さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
そしてですね、また次回も引き続き中田さんにお付き合いいただいてですね、今度は中田社長自身のお話を聞いていきたいと思います。バイエイ堂2までのお話や求める人材、あと私たち学生へのメッセージについて、まあ、お話しいただきたいと思っております。次回の配信は9月12日からとなっています。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。色彩ロックでマリアです。さようなら。
さようなら。
どこまでも